ローマ人への手紙8章14節からお読みしたいと思います。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。先週はこの14節15節16節から神様の御霊を持っている者が神の子供なんだということをご一緒に考えてみました。神様の御霊をうちにいただいているなら、私自身はどこの教派に属していても神の子供なのであり、そしてクリスチャンなんだ、信仰者なんだというふうに信じていると申し上げました。別の言葉で言えば、カトリック教会にいようとプロテスタント教会にいようとギリシャ正教にいようと、あるいはプロテスタントの中にもいろんな教派がありますが、どこの教派に所属していても神の御霊をうちに持っておられるなら神の子供であり、神様をアバ父、私のお父さんというふうに呼ぶことができるんだから、神様の子供でありクリスチャンなんだ。ただし教会が違いますと少々教理が違っております。それから礼拝の形とか信仰生活のライフスタイルといいましょうか、あれはいいこれはいいっていうようなですね、この生活のライフスタイルというものは違いますので、全部が同じ形の神の子であり同じ、クリスチャンであると、そういうわけでないことは知っておいてください。教会によってですね、少々の教理は違いますし、それからね、生活の形も違います。この前ですね、行ったある教会、牧師を招聘するということにねついて相談を受けた教会があったんですが、その教会の役員の方がですね、牧師さんをお招きするときに教会員で意見の違いが出てきたら、そしたら分裂を防ぐにはどうしたらいいでしょうかと、そういう質問があったんです。私はあんまりそういうこと聞いたことなかったんですがですね、教会の牧師さんをお招きするときに大体複数の方がいてですね、どっちがいいかで分裂するなんていう贅沢な話ですよね。まあ一人でもいればいいのに、その一人が探せなくて私は苦労しているんだけどですね。でそのご質問なさった方はですね、そういう経験があったんだそうです。まあ、日本キリスト教団の教会だったんですが、2人の候補者がいたそうなんです。2人の候補者のうちの1人はですね、タバコを吸っていたんだそうです。でですね、1人の方はもちろんタバコを吸ってなくてというね、2人の候補があって、でやっぱり話の持っていき方が悪かったんだと思うんだけどね、とにかく2人で教会の中でですね、賛否を問うちゃったっていうんですよね。でこれは一番まずいやり方なんですけども、あらかじめね、せっかくのことなんだからいろいろ調べて自分の教会に合った先生をこうスクリーンにかけておけばよかったのにですね、まあ、一方ではタバコ吸ってるんだけども上手な説教となかなか魅力的な牧師さんだったらしいです。もう一方ではですね、まあタバコは吸わないんだけれど、まあどうだったんでしょうかね、あんまり説明がありませんでした。でですね、実はその方はご夫婦の間で分裂したんだそうです。なんか教会の話じゃなくですね。でですね、自分はまあ一人の牧師がいい、で自分が推したのはタバコ吸ってもいい牧師だと思った方を推したんだそうです。ところがですね、 よくよく話していくうちに、その教会では、その教会の牧師さんはタバコを吸っていると牧師になれないっていう伝統があったんだそうです。日本キリスト教団の教会でね。それで、それを自分ご自分が知らなかったんでしょうか、どうでしょうか、分かりませんけどね。で、またあるいはタバコ吸ってることが途中で分かったのか分かんないのか、それも分かりませんけれども、まあ何にしてもですね、私は今日はタバコを吸うことがいいとか悪いとか、そういうことを言おうとしてんじゃなくて、そういうことで教会が分裂したというよりも、ご夫婦が分裂した、あるいは分裂しそうになった。でも結果としてですね、その教会は、牧師というのは、その教会ではタバコを吸わない人っていう、そういう条件があったので、自分の意見は取らなかった。そういう意見が違ったらどうでしょうかっていうふうに、質問があったらですね、まあそういう意見があったら、それはまず教会の、しきたりとか方針とか在り方っていうのをよく知って、で、まあ普通の信徒を受け入れるっていうことであればね、まあ、それはそんなに大きな問題にならないでしょうけれども、もし牧師さんに証言するって言ったらですね、そしたらやっぱりこの先生嫌だ、こういうことやってる人嫌だってね思う人がいると思う。そしてたまたまそれがね伝統でそうだってねいうことが分かって、もう議論することもなく、それは却下というふうにね、なったということだから、まあ良かったんだけど、それでも投票もしたんですだけどですね、そういうふうになったということで良かったんですけども、ここで申し上げたいことは、クリスチャンであるっていうことと同じライフスタイルをとっているわけではないっていうことと知っていただきたいということなんです。で、人間はですね、やっぱり似たもの、似たような生活をしている人に違和感がないというか親近感を覚えるというか、それ自然なことなんです。で、やっぱり自分が嫌だと思っていることをですね、している人とを信頼するとか、あるいは、一緒に生活するっていうのは結構大変なところもあるわけなんですね。物事によりますけれども、で厳密に言いますとですね、すぐにそういうふうに言えるものもありますが、ご夫婦であっても親子であっても同じ教会員であっても、どうもあの人の生き方って私と合わない、私あの人と違うって、こういうふうに思うところが出てきますよね。距離の問題で出てくる場合もありますし、距離は同じなんだけどライフスタイルと言いましょうかね、行動様式、これね必ずしも距離といつも一致してるわけではないんです。距離は一致してるんだけど、距離って細かいところまでね決めてるわけじゃありませんから、そうすると行動様式でね、非常に極端になると、ご夫婦の間でもうちの奥さんはクリスチャンだろうかというですね、反対のケースは非常に多いですね。うちの主人は神様を信じている、教会に行ってる、礼拝には守ってるようだけども、どうもクリスチャンらしくないと。奥様のですね、ライフスタイルから言うと、あるいは熱心な信仰のスタイルから言うと、ご主人はどうもなんかね、教会には行ってるんだけど真剣に礼拝を受けてなくて居眠りしてるようなところもあるしとかね、なんかこの世的なスタンダードで生きているし、言う方もねいろいろあんまり信仰的じゃないし、この世的世俗的で、まあ、世のしがらみみたいなものですね、それは人間関係だけじゃなくて生き方そのものが抜け出ていないというようなことでですね、不信感を持つ、あるいは逆に子供ですとですね、それを強制しようとして子供が反発して教会から飛び出てしまうと、あるいは信仰から出てしまうということが起こるということをね、知っていただくといいかと思います。それで私はライフスタイルどうでもいいとは思っておりません、どうでもいいとは思っておりませんけれども、やはりライフスタイルの細かなところ、さらにはですね距離の細かなところにまでいろいろと違い目くじらを立て始めると、同じように聖霊を受けてイエス・キリストを主と信じて神の子であるにもかかわらず一つになれない、一致できないと というようなことが起こってしまうことは悲しいことなんだ。だからみんなイエス様信じて神の子になった、聖霊を受けていると、そこに目を留めて信仰生活を送ろうじゃないかと。そこで一致しなかったら、私は何教会に属していてもやっぱりクリスチャンというわけにいかない。たとえ日本バプテスト教会連合であろうと、王のキリスト教会であろうと、福音派の教会と言われようと、どこの教会であろうと、私はイエスを主と信じ、うちに聖霊をいただいて信仰によって歩んでいるという、それは最低必要条件というか最も素晴らしい資格なんだということを先週申し上げました。で、その上に立って神の子であるというのはどういう人々なのかっていうとですね、17節にあるように、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと、こう言われている、この相続人という言葉にご注目いただきたいと思って御言葉を今日は取り次ぎたいと思います。子供であるなら相続人なんですよ。このことをパウロが言った時ですね、違う例えで違うことを言っている話にぶつかります。それはですね、ガラティアの手紙の中に、あなた方は奴隷ではなくて子供なんだと。奴隷は相続権がないけれども、子供は相続権があるんだと、こういう言葉を言ってるんです。これローマ人の手紙ではなくてガラティア人の手紙なんです。この話、ここをですねちょっと考えてみましょう。ある家で働いているとしても、子供として働いている場合と奴隷として働いている場合とあるんですよと。で、奴隷として働いていると一生懸命働いても受けるものは何にもない、働きっぱなしでおしまいと。ところが子供であるなら、働いても働かなくてもとは言いませんけれども、子供であるなら相続者なんだ。だからお父さんの持っているものを受けるのは子供なんです、奴隷ではないんですと。あえて奴隷と子供を比較して、パウロは相続権ということを言っているんです。私たちは奴隷制度の中にいませんのでね、奴隷は相続権がなくて子供は相続権があるって言われてもですね、あまり、そういう話は通じない、聖書の時代と違いますので。我々の相続権の問題でかかるのはですね、親が相続財産を持っているか持ってないかの方が関係があるわけですね。奴隷であろうか子供であろうかなんてあまり関係ないんだけども、子供であってもですね、親が、遺産というか相続する与えるものを持ってるか持ってないかと、こちら関係がありますね。だから子供の姿の問題じゃなくて親の姿の方が問題でしてですね、相続をいっぱい持ってる親の家に生まれたら相続人であり、何の相続財産もなければ相続人っていう立場があろうがなかろうが、そんなことは問題にもならなく相続人じゃないわけなんですよ、実際的にね。ということは我々がよく理解できるところです。で、そういう意味でですね、相続っていうことは、我々にとっては興味深いテーマですよね。一体相続を受ける受けないってどういうことなのか。相続を受けたっていうことはですね、どういうことかというと、私は使う権利があるっていうことなんだと思うんです。自由に自分の意思通り使ってもよろしいというものが、手に入ったっていうことだと思うんです。相続権を手にしたって言ったらですね、やっぱり自由に使えるんですよ。夫と息子の例え皆さん思い出していただけるでしょうか。夫と息子にはですね、 夫と息子の話のお父さんには2人の子供がいたんです。お兄さんと弟がいたんです。で、弟は相続財産を早くくださいと言ったんです。で、お父さんはその息子の要求に応じて相続財産を与えたんです。もうどうなっていくか分かんないその息子にですね、とにかくしたいようにさせた。その時にですね、その息子は受けた相続財産は結局飲み食い遊びに費やしてしまう、全部失ってしまう、そういう経験をしたわけです。お兄さんも同じように相続権を持っているんです。でもまだ一生懸命働いていてですね、お父さんの名義であるものを自分の名義には書いてなかったんです。まあ必要もなかったということかもしれない。でも相続権はあったんです。でも相続財産を自由に使ってはいなかったわけです。で、クリスチャンが相続権を与えられている、相続人なんだと言った時ですね、これは何を相続したんだろうかということですね。で、この相続ということについて鍵を握る言葉がですね、17節に、もし子供であるなら相続人でもあります、私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人であり、キリストの共同相続人で、キリストと栄光を共に受けるんだと。これキリストと栄光を共に受けると書いてあるんです。キリストは栄光を受けるんです。その栄光は我々が相続人となったのと関係があるということです。キリストが栄光を受ける、そして相続財産を受けるって何なんでしょうか。ここにはですね、他の聖書の箇所から考えてみないといけないというところがあります。私はですね、今日皆さんにお配りすると思いますが、被造物管理の神学というこういう本ですね、こういう小冊子を書いた時に、これには普通あんまり考えたことのないようなテーマがいっぱい山ほど書いてあるんです。で、その一つはですね、神様何のために人間作ったのかっていうことをですね、考えて書いたんです。で、神様は何のために人間を作ったのかっていう質問そのものは別に目新しい質問ではないんです。わかりますよね。我々は神様どうして私たち作ったのかなと考えますよね。で、じゃあ聖書から答えを出してもらえるか、もらいたいと思って聞きに行くとします。でも普通してくれないんですよね。私が今まで知っている、そして私がよく語ってきた話はですね、 C.H. スポルジョンという人の話です。スポルジョンという人の本の中にか、あるいは誰かがスポルジョンの話を書いたのか、もうずっと前の話でですね、記憶があまりはっきりしないんですが、でもこのことがスポルジョンの下で起こったっていうことが有名な話なので、事実だと思いますが、それはある人がですね、スポルジョン先生の元に行って、神様は人間をこの何のために作ったんでしょうかと、こういうふうに質問したというんです。そしたらですね、スポルジョン先生は、あなたのようなですね、暇でそういうくだらない質問をしている人のために地獄を用意しているんだというふうに言われたという話が伝わっているんですね。まあ、ことの真相は私も確認してませんので分かりませんけれども、少なくともそこで言わんとする意図は分かると思うんです。要するにくだらん質問をするな、そんなことは分かるはずない。だから人間は何のために神様作られたのかね、そんな、難しいというか、そんな余分な質問しないで一生懸命頑張って信仰を持って生きてきなさいと、こういうこと ことを言いたかった要するに話だろうと思います。もちろんその人のために地獄を用意していたなんてことはあんまり真面目に、とってスポルジョンはけしからん、牧師だなんとねいうことではなくて、まあ場合によってはつまらない質問するな、一括でもって、信仰者をですね、神様の前に姿勢立たさせるということも時には必要なんだろうと思います。でもそういうふうに言っただけではいいんだろうかと思うとですね、やっぱりそうじゃないと僕は思うんですよね。まあ聖書のどこかで何か言ってるはずじゃないかということで、聖書がどっかで書いてあるんならば、それ答え出せなきゃいけないということですよね。私はですね、ヨハネによる福音書の17章、まあ、特に22節を見てみましょうか。ヨハネによる福音書17章の22節、17章の22節、22節でいいですね。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。このところでイエス様はですね、栄光ということを何度か言っています。5節を見ると、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてくださいとか、10節見ると、私はのものは皆あなたのもの、あなたのものは私のもので、そして私は彼らによって栄光を受けました。こう世にを作られる前から栄光を神様と一緒に持っていて、今や栄光を受けて、その栄光というのは彼らに与えたと22節ですね、クリスチャンに与えたと言ってるんです。イザヤ書を見るとですね、私は私の栄光を他の誰にも与えないって書いているんです。神様は神様の栄光を誰にも与えないと言いながら、でも実はイエス様の祈りの中には、私は栄光を受けていたし、その栄光を彼らに与えたと言ってるんです。そして先ほどのローマ人の手紙も、イエス様はイエス様と共に受ける栄光を受けるクリスチャンたちを持っている、栄光を共にする人たちを持っているということを言われているんです。さらにはですね、エペソ人への手紙1章をご覧いただきたいと思います。エペソ人への手紙1章の6節、エペソ人への手紙の1章の6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。これはですね、クリスチャンに与えてくださった恵みの栄光という言葉があります。それから18節をご覧ください。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと、ここに栄光に富んだものということで言われています。これはいずれもクリスチャンたちがキリストと共に栄光を受ける、キリストの栄光を我々も共に受けるということを意味しています。もう少しこの問題考えてみましょうか。ここのですね、エペソ人への手紙1章は、天地が作られる前から神様は私たちに用意しているものだと言われているんですね。それは3節をご覧ください。 私たちの主イエスキリストの父なる神のおめでたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的資格を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたと、こう書いてありますように、世界のもといの置かれる前からキリストにあって選んでいるということは、ヨハネの17章とここは類似してまして、要するに世界の作られる前、御そばで持っていた栄光で輝かせてくださいと言って、一つになるんだ、クリスチャンに栄光を与えるんだと言われたんですが、世界のもといの作られる前からキリストにあって選ばれて栄光に富んだ恵み、それを与えられると言っているわけです。ところでその栄光って一体何だったんだろうかというとですね、私はコロサイ人の手紙一章に出てくる、この世界が御子のために作られたっていうところと関係があると思います。コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙の一章の15節から読んでみましょう。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるもの、見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますとあります。ここには万物は御子によって作られただけではなくて、御子のために作られたという言葉が出ていることをご注目ください。この宇宙は何のために作られたのか、私は御子のために作られたと思います。神様はイエス・キリストのために宇宙を作られた。もちろん神様のために作られたということなんだけれども、あえて言えばやっぱりイエス・キリストのために作られた。だからこの宇宙作られる前、元い宇宙の元いが置かれる前に神様は相談されたんだと思うんですよね。で神様は決意されたわけです。これは御子のために作ってあげようと、御子の所有物、そういう意味では御子は相続人であるわけなんです。どうぞですね、こういう言葉を読むときに、どんな場合も人間の言葉というのは不十分であるということを知ってください。いいでしょうか。人間の言葉というのはですね、人間が経験していることから生じた言葉があるだけなんです。そうでしょ。私たちが全く経験しない言葉を作るってことはありえないんですよ。ね、あの宇宙の彼方の問題でも、あるいはですね神様の世界の問題でも、自分の内面の問題でも、顕微鏡で覗くようなことであってもですね、我々が見もしなければ聞きもしなければ体験もしないけれど、それに当てはまる言葉があるっていうのはないんですよ。どんな言葉を使っても我々の経験とともに言葉があるわけなんです。でそれはとっても不都合なものなんです。なんでかと、人間の体験って限界がありますでしょ。だから知らないものについて言葉はないんです。例えばどういうことでしょうか。もしもですね、アフリカで生活している人がいたとします。で彼らはですね雪を見たことがないとします。それはですね、雪のように白くなるって言ったらですね、あなた方の罪は紅のように赤くても雪のように白くなると翻訳しようとしました。 雪のように白いって雪知らないから分かんないんですよね。そこで翻訳者は考えて砂糖のように白くなるって訳したんだそうです。白砂糖があればいいんだけど、ね、とにかく砂糖のように白いと苦肉の策でね。なぜそんなことをしたのでしょうか。雪という経験のない人にとっては雪という言葉はないんです。だから雪っていうふうに言われてみても意味が通じないので、似た言葉を使わないとコミュニケーションが取れないっていうことが分かっていただけたでしょうか。これが神様と我々人間の間で起こるんだっていうことなんです。私たちは神様についてですね、三位一体だとかですね、神はこうだとか、宇宙の創造の前は神様は何をしておられたんだろうかなんて余分なことを考えてですね、そして御子のために作られたとかいろいろ言ってるんですけれども、で我々は我々なりにそういう言葉で天地の作られる前の光景を一応語っているんです。でも一応語っていても、ここで注意が必要なのは、私たちが知っている言葉で語っているということはお分かりいただけたでしょうか。我々が経験しないような言葉では言えないんです。だからですね、もともと相続人なんていう言葉自体がそういう言葉から何か言えることをあるから、似ているところがあるから神様と我々の被造物の関係で出てきた言葉ですよね。今我々が使える言葉の中で一番ぴったりしたような言葉っていうのをこの選んで、そして言ってるに過ぎないんです。私は今、いろんな自分の考えていることを、とにかくまとめようと思ってですね、書いてるんですけども、書いているとですね、いろんな人の言葉とかこれまで読んだ言葉を思い出します。前にもちょっと言ったと思うんですが、例えばですね、作家というのはね、質より量なんだと、いっぱいとにかく書かなきゃダメなんだ、たとえどんな素晴らしい小説を1個書いてもね、それで影響力は作家としてあるわけじゃないんだって言うんです。それからあとね、もう絶えず聞かないとね、賞味期限3ヶ月とかね言われるけどもですね、確かに繰り返し何か発信していかないとその人の考え方影響力ってないと。だから一つね、まず芥川賞を取るようなもんとかね、なんかっていうのをね、書いたら、それからあとはですね、とにかく量産しなさいと、そのうちいいものもできるからというようなことを言っている人がいました。その時はですね、私が感動したのはですね、ああ、私三浦絢子さんっていうのはね、そう考えればいいんだと思ったことを一瞬その時に思ったんです。というのはですね、三浦絢子さんの朝日新聞に、この塩刈峠でしたかじゃない、何でしたっけ、氷点ね、氷点ですね、あれは1000万円小説かなんかでしたよね。であれやっぱり私もね、読んでて感動しました。でなるほどな、作家っていうのはこういうふうにね、人のまさにキリスト教でいう現在というものをこう描き出していくんだと感動して読んだんですね。で確かに三浦絢子さんっていうのは優れた人だと思ってですね、それからいろいろ本を読んだんです。でもね、時々いい本もありました。でもほとんどはですね、なんかこうあんまりパッとしないというかですね、やっぱり評点が一番良かったよなって思って、いつもそうどの本読んでもこう感じていたんです。それは自分が新鮮だったかといろいろな理由はありますけど、でもね、その文章を聞いた時に、あ、そうなんだ、それでいいんだってね、ましてね、祈りとはあとは新約聖書入門とかね、そういう、また聖書の話をクリスチャンで書く、確かにみんな読んで影響受けますよね。三浦絢子読書会みたいにできますよね。そうなんだ、影響力やっぱりある、評点だけじゃやっぱり影響力ないですよね。そうなんだと思って、やっぱりね、 何でもいいから書けばいいってね、こういうふうに思った次第でした。まあ、それはね、書けば当たるってことはないんだけど、まあ、とにかくそういうことですよね。あるいはですね、私は文章を書いてる人ね、こういう文章作家の人が書いているのがぶつかりました。いろいろ書こうと思ってるとね、必ずこれだってぴったりする表現にぶつかるっていうんです。自分が言いたいことをね、こう書いたらいいっていうね、文章がやっぱり出くわすもんなんだっていうんです。で、文章っていうのはね、それを発見する喜びとして書くんだっていうんです。私はその自分がこうやって何かものを書こうと思わなかった時はね、あんまりそういうふうに思わなかったんですけども、そういうことの意味が知らなかったんですけど、でも今ね、その言葉がほとんど毎回毎回何かの文章を書いてる時にね、この思い出すんですね。で、まあ最初私はですね、思いつきで何か書きますよね。そして翻訳なんか英語の本でもなんか他の本読んでね、でなんとなく頭に入れて、で自分でこうその内容を翻訳はしませんけども、まあ、まとめて自分なりに表現しますよね。分かったのはですね、大体受け身系で書いてるんですね。で、ある時言われたんです、中澤先生の文章受け身系が多いと、ね、と思われるとかね、思うって書きなさいとかね、だけどね、思うって書くよりねと言われているとかね、考えられるとかね、その他責任がなんか逃れられやすいですよね、と考えますとかってね言うと、なんか傲慢のような偉そうな顔してみたいなね、気持ちも起こらないでもないし、何なんであるなんて断定するとね、違う例外もいっぱい思い浮かべるので、だんだん厳密に書こうとするとね、そうするとこのやっぱり表現っていうのはだんだん変わってきますね。そして何々の一つでと、何々の一つであるなんて書いてると、やっぱりこういう文章は良くないなと。だから頭の方にいろいろあって、そしてその一つだっていうことを違う表現でちゃんと表さないと、これぴったり、カツンと来ないんだというようなね、そういう文章を読んだ結果、そういうふうに自分が思うようになったので、それでですね、文章も長くなく短く書いた方が人は分かるんだとかですね、であまり言葉ね繰り返すと良くないと思ってたけども、前の文章に出てきた言葉をね、本当は繰り返して言うのが一番いい文章なんだとかね、いろいろこうそういう文章の書き方みたいなコツっていうのをね、自分が、まあ、プロではないんだけれども、なんか文章を書くって、で人々に読んでもらってなんか感じてもらわなきゃいけないんだって思い始めたらですね、やっぱりプロになんなきゃいけませんよね、というふうに思った時に、自分の言葉と、それから文法、それから書く順番、そしてですね、このピタッとこうストンストンストンストンとこうね、トーンよく落としていける文章で読んでみたら、自分でもね、まあ他の人感動してくれないかもしれないけど、自分でもうわっ書けたってね、こう思えるっていうのは、どんなことを書いてもそのことに自分の頭の中でね、自分にストンと来るだけなんです。他の人にはなかなかストンと来ないんですよ。なんでかっていうと、言葉遣いもあれば論理も違えばですね、状況全部分かってるわけじゃないんで。でもせめて自分がストンと来ないのは、他の人が絶対来ることはないわけなんです。自分がストンと落ちたとしても独りよがりってことは多いからね、それは通じるわけじゃありませんけど、というようなことを考えると、何かを言おうとするときに、本当にふさわしい言葉とか論理とか説明とか背景とかで、その言葉以前のさまざまな事柄がやっぱりあるんだということなんだと思うんです。 でそういう事柄は結局その人のものの考え方の広さとか深さとか状況の判断とか説得の論理に強いかとかですね、まあいろんなもの、あるいはそれこそ人の心を知っているかとか人の流れを自分の流れとして受け止めていけるかとかね、そういうものの、まあ言ってみればその教養というか素養というかね、なんかそういうものがあって初めてそれが書けるんだろうと。でそういうことができた人はやっぱり天才的な人もいるでしょうし、まあ努力した人もいるでしょうけど作家なんだろうなと。すると神様に関して書くっていうのもね、そういうことなんだ。神様について書くってこともそういうことなんだ。ということはやっぱり神様の体験、神様の恵み、聖書全体のこと、聖書の信仰、そういうことが本当に知っていてね、それで表されてくるのが実は私が書かなきゃならない文章なんだ。ただ聖書の知識でね、で他の人の神学書をね、まとめたものをちょっといいとこ取りしてでやっていくっていうようなものであれば、それ違うんだと。もしかしたら同じことであってもいいから、私の中に本当に受肉したというのはキリスト教の言葉だけど、私の中に本当にこう身となり血となり肉となったところのそういうものを書かなきゃいけない。それは書くっていう問題以前の私の生き方、信仰そのものなんだと。それなくしてはですね、言葉は一生懸命こう考えて、飾って書いたところで、それはあんまり説得力がない。そういう意味では生きるモデルそのものなんだと。だから神様創造の前にね、こんなことを相談されたんじゃないでしょうかって言ったらですね、私はあたかもその場所にいるかのようにね、いて、そして私が神様だ、御子のために作られたんだと。でパウロはですね、世界が作られる元の前からクリスチャン霊的祝福をご計画されたんだと。そうなんだ神様と。パウロはそう言ってるんだから、少なくともパウロと同じ信仰を持ってれば、逆に言うと新約聖書の著者たちの信仰を持ってれば、あるいはイエス様が祈られたり、イエス様の祈りが分かれば少しは近づけるわけですよね。聖書ってのはそういう見方するんだと。ということを覚えながら神様について考えていく。我々が神の相続人になるって言った時に、そういう文脈流れの中でもって自分自身を置いて考えてみると、そうすると意味が分かってくるんじゃないかと思うんです。で言葉とか文法やなんかは全部時代の流れの中の限界付きです。聖書は神様の言葉であってもその通りなんです。神様の言葉であっても天国語で、あるいは神の言葉で書いたわけじゃないんです。ヘブル語で書かれた、ギリシャ語で書かれた、その当時の文法通りに書かれた、とんでもないことをその当時の言葉と文法で書いたんです。で我々が知らなければ体験がなければ全く分かりません。例えば物理学の言葉、いろんな言葉ひょっと聞いたって中身全然分からないですよね。私がずっと分からなかったのは、超ひも理論っていうのは十次元の世界だった。十次元っていうのがどうしてもですね分かんなくて、三次元分かりますよね。一次元は分かります。二次元も線の世界、三次元立方体の世界分かる。四次元時間を加える、これもまあ宇宙なんか考えたら今ここじゃ三次元だけどね、やっぱり時間入れないと遠い昔の話で、ね、光が来て星が来た、やっぱり時間っていうのはね一つ一個入れないとダメって、四次元まですぐ分かる。 でも10事件って言うと後の6事件どこに行っちゃったのか、なんで6事件があり得るのか、で随分悩んだことがあるんですね。先生に聞くとですね、自分もわからないとか言ってですね、なんか物理の先生でそういうふうに言われちゃうと、それでも先生の本にね、10次元の世界って書いてありました、超ひも理論って言ったらですね、そしたら、いやわからなくてもねそれはいいんだだいたい今ね10次元までいかないとその数式に合わないんだとか言われてね、数式にそれだと合うんですかとか、ひもってなんでひもなんですかって、ゆらゆら揺れてるからひもなんだって言うんですよ。粒子でもないし波長でもなくて紐なんだって言うんですね。粒子って粒ですよね、波長って波ですよね、粒子でもなく波長でもないって言うんですよ。で、紐だって言ってなんで紐なんですか、ゆらゆら揺れてるのを一応紐と考えるんだとかって言うんですね。本当にねこれは分かってんじゃなくて、やっぱり揺れるっていう現象を何か言おうとしたら紐になってきて、で紐っていうのが言葉で一生懸命つっついて分かろうと思うとすると分かんなくていいんだ、こういう話になってきて、で6次元っていうのもね、なんか私たちはこう4次元までと同じように考えたけれども、要するにこの素粒子の本当に細かな細かなところに裏側に6次元みたいなものがあるはずなんだと。だから我々はね3次元っていうのはもうねこう普通の3次元を考えるから、10次元になると一体どうなっちゃうのかななんてね同じレベルで考えてるけど、素粒子の世界で6次元があるだけなんだと。それだけ分かれば分かったんだよ君とか言われてですねまあそうですか分かったつもりになりなさいとか言われてですね、で、あ、そこまでいくとね新婚世界と同じですね、神様の世界でやっぱりね、相続人とかで恵みとか霊的祝福とか栄光とかそんなこと言われたって分かんないって言われたらね、イエス様祈られたんだから、で我々の範囲で分かる範囲でもって推測してそれでね、信じられたらそれを信じていけばいいんだと、そういう世界なんだろうというふうにねやっと思うようになりました。で、だから分かんなくて当たり前なんですよね。物理学を勉強してない人が物理学の言葉は分かんないと同じように、信仰を持ってない人が信仰の世界のことを言われたから分かるっていうことはないわけなんです。でもねそれ言っちゃえばおしまいだっていうことになりますので、実は我々は我々の努力でクリスチャンでなくてもクリスチャンでない立場で何かこういう説明ぐらい分かるわけですよね。そういうことができるはずだという、なんかそこにぴったり来るものをこう求めていかないといけないんだっていうことなんだろうと思います。それでイエス様が実は相続人だったんです。父なる神様は相続するものを御子をお持ちだったっていうことなんです。それも全て人間的な表現なんです。三位一体っていうことを神様に考えて当てはめて言うなんていうことは不可能なことを実はしているんです。だからエホバの人たちがそんなわからないでしょうっていうのも当たり前のことなんです。ですけれども我々は我々の聖書からわかる範囲でやっぱり正しく整理していこうっていうのがやっぱりキリスト教の信仰神学の問題なんです。教理の問題なんです。で、イエス様のために作られたものをそのねイエス様のね仲間作ってあげようとしたんですよね。イエス様と一緒に相続する人間を作ろうとしたんですよ。あ、それが人間なんだと。だから人間ってすごい存在なんですよね。で、創世記の一章を見ると神様はね我々の形に人を作ろうって言ったんです。あの我々の形っていう我々がのなんで複数形なのかってね、もう本当にこれは分かんないんですけどね。だから天使と一緒に会議開いた結果ね、神様は我々って言ったんだって、ヨブの話の裏話みたいなもんですよね。神様と天使が相談したみたいな、あ ああいうところがあったんじゃないのって、なんじゃ我々は神様だけじゃなくて天使の形でもあるのかみたいなね。そうですね、我々の形は天使も入ってるならね、そんなこと言ってる人もいないしなと。いやヘブル語には複数形、敬意の複数形あると。でもねヘブル語の文法学者を見るとね、敬意の複数形って神様はね聖書にあるけどもね他にはないって言うんですよね。そうするとなんかこれはね循環論法って言って、トートロジーっていうね権威の複数形であると、なぜか聖書にそう書いてあるからという、そういう論理っていうのは最終的にはありうるんだけど、ちょっと独りよがりのところが出てきますよね。そうすると三位一体と言わないんだけど、神様はね語る我があり聞く我があるって書いてあるんです。榊原先生の本を読むとね、神様は語る我があり語られる我があり、人格ってのはそういうもんだと、要するに独り言ですよね。あ、神様独り言、あれ我々ってのはね、そうするとね独り言は孤独じゃないか孤独かとかね、やっぱり神様独り言ってどういうことなんだろうかってね、人格者っていうのはね語る我があり語られる我がありってね、こういうふうに説明していくと面白いですよね。で私はその榊原先生の昔の話ですが、創世記読んだ時に、おなるほどな、語る我があり語られる我があり、榊原先生の言ってることは大体他の方に書いてあるのがあるんだけども、まあ、とにかくそれはともかくとして、そういう説明っていうのもどうなのかなと。もういっそのことやっぱり三位一体でいこう、ね、だって一章の二節が神の霊がね縁戸表を覆ってたんだから、もう神様の霊も出てくるんだから、光あれって語られたのは誰だろうかって、私はねもうイエス様だ、だって全てのものはこの方によってできたんだから、ね、ヨハネによる福音書なんだけど、そんな新約聖書の言葉を創世記に持ってきちゃ困るよ君って言われたらね、僕はそうだと思います。で書いたモーセであれ誰であれね、そんなこと分かって書いたんでしょうかと、分からないと思います。でも単数形は動詞創造されたの方が単数形で書いてあると、やっぱおかしいよねと、何なんだろうこれと思うけれども、神様が複数でいろんな形で呼ばれることもあれば、ここに古代オリエントの話が出てくるとですね、彼らにとって神を複数的に考えていくって当たり前のことだったんです。問題はむしろ一人と、神様は一人っていうふうに想像したっていう方が、これがすごいメッセージなんです。で昔オリエントの、ね、文献を読んだらね、みんなこういう話なんです。まずはじめにですね、神様が作られるんです。ごめんなさい、まずはじめにね、物が存在するんです。物がすでに存在するんです。この宇宙存在するんです。で次に神々が作られるんです。その神々が作られると複数作られるんです。領域の争いが起こるんです。何人か神様が作られてくると、うちはこれを支配する、お宅はそっちをどうぞ。で自分に子供、神様に娘が生まれるんです。バビロニアのマルドクには例えば3人の神様が生まれるんです。3人の神様が、マルドクから娘が3人生まれると、その3人が創世記一章であるような闇とか海とか空を支配していくと。これ2000年頃のねバビロニアの神話の中に出てくるんです。だから創世記一章のあの記述っていうのは、大水があって淵があって大空があって水が分かれてっていうね、ああいう描写っていうのは古代オリエントの創世神話と言われるものと基本的に材料がとっても同じなんです。じゃあ同じようなものを使いながら創世記一章は何を語ったのかって言ったらですね、実は神様お一人だ、その一人が全て作った、しかも神がね想像言葉で作った、生じたって言ってね、古代オリエントの神々は全部役割分担なんです。作ったっていうのはいないんです。 その違いっていうのを聖書は語ろうとしたんだと。これが1世紀の、はい、創世紀1章の著者の言いたかったことでありね、読者がね読んで分かったことなんだよと、まあ、そういう解説は今度出る本に、4月に出る本にきちっと書きますけども、例えばそういう考え方を背景にして神様が何かを語ろうとした時に創世紀一章ができている。で、著者は、私は自分が分かんないことも、ね、無意識のうちに書いたこともいっぱいある、啓示の中にはね、それが全てで、それに全部ね、そっちに全部初めから言っちゃうのは良くないと思います。でもとことんまで考えて、人間が理解できるとことんまで考えて、そして考えきれなかったところをやっぱり神様に持っていく、これは我々信仰者が必要なことなんです。あんまり早く持ってきすぎないようにね、分かんないことが出てきたらすぐ神様、あ、こんな不思議なこと、これ神様、これも神様と、あとね、都合のいい時だけ神様を持ち出す、これギャップセオリーって言うんです。ギャップが出てくると神様を持ち出す、だから穴埋めの神様ってことになるわけね。でギャップセオリーというのをやると、そうするとやっぱり人間の成長も科学の発展もなくなって、で本当に考える人々からは実は、捨てられていく、あんたたち神様頼んで、本当は神様持ち出すべきところでないところに神様持ち出すから、だから私信仰嫌なんだと、こういう人たくさんいるんですよ。でもね、人間は本当に考えられる限り考え、やるべき最大限にやった後もう神様にお委ねして生きていくっていう信仰ね、それが大事だっていうことです。考えつかないことをダメなんだけど、でも考えによって判断してはいけないってことです。だから相続財産も全く同じことなんです。皆さんもどうぞ自分の生き方考えてください。私今私たちの教会がね、街道を建てている時ね、今最後のお金の詰めをしているんですけども、その銀行からいくら借りたらいいかって、だいぶ皆さん本当に協力して祈ってくれてるんで少なくなってきたんですね。で、さらに祈ってもう借りなくてもいいよって私たちも祈ってね、いるんだけども、その時ですね、今牧師中心に、牧師中心じゃなくて街道建設委員会中心にいろいろ考えてるみたいなんです。でその時にですね、スタッフの中で話したんですけどもね、まず我々はシビアに考えなきゃいけない、とことん考えなきゃいけない、それを考えないのはやっぱりね、信仰者でありながら考えない人がいると、もう神様を、お任せ、で神様よくしてくれると、でそれね、大抵無責任なホラになっちゃうんですよ。でですね、キリスト教会だけはホラが許されるって、私はね、これいつも牧師の話を聞いてて感じることがあります。調子がいいね、ホラ吹いてる人が多いんですよ、牧師にはね。これもう亡くなっちゃったからね、だからね、5階でやってるのをビル建って教会の建てましょうとか言ってね、祈りましょうとか言ってて、そしたらあんたね、5階建てのね、少なくとも半分は献金して帰るよと、ね、無責任でね、で祈れば与えられますよっていうのもね、僕はもう30年40年牧師してきて、そういう仲間の牧師たちがいっぱいいるからね、だから世の中だったらね、一回ホラー吹いて実現しなかったらもうアウトですよ。でもキリスト教会はね、なんか言い逃れてね、まあ、信仰ではなくてね、私の知ってる先生はもう30年前ね、3000人の教会になるって、まあ、今150人ぐらい集まってるからそれでもいい方なんだけど、あの言葉の責任どうやって取るんだよっていうのはね、普通はあるんです。だからね、やっぱりそういうなんか信仰的な無茶な言い方 これはいけない。やっぱりシビアにきちっと計算しなさい。でも次に進行者代なら計算してそれで判断しちゃダメっていうことなんです、ね、計算はねとことんまでして1円に至るまでもしてもそれで判断するんじゃなくて、そこから私は、信仰によって判断するんだと。神様が出てこなきゃいけない。世の中で言ったらそれがギリギリなんですよ。でもそのギリギリで仕事をするのはね、クリスチャンとは違う。とことんまで突き詰めたらあとは信仰を持ってどうするかってね、そこにはね私はもうその人の神様への信仰と体験がある。それはホラではない、責任は取れると。それが祈りなんだということなんですね。だから何にも考えないのもいけないけれども、考えてそれだけで行動するのは私は違う。そこを学んでいき訓練し、でそしてそういう体験をしていくのが委員会であり教会であり信仰者の群れなんです。で街道を建てるって言った時にそれがあったから我々は喜びがあるわけなんです。ということで神の相続っていうことを考えた時に、この宇宙の全ては相続人の我々のものなんです。そしてそれは御国の世継ぎって書いてあるんです。でそれが未来に本当のものが出てくるというのがこの次の被造物の贖いを待っているっていうローマ人という手紙1章18節からの展開になるわけです。だから被造物の贖いっていうことがあってやがて御国の相続っていうことと結びついてるんですが、すでに今この宇宙において相続は私は始まっているということが含まれているんだということを知っていただきたいと思います。じゃあ黙祷しましょうか。